紀元前700年頃、イスラエルの預言者ヨナをアシリアの都ニネベに派遣した時、アシリア人は敵に対する残酷さで有名だったのです。したがってイスラエル人はアシリア人の敵だったので、ヨナはニネベに行くことを拒否したことは驚くべきことではないと思います。残酷さに加えてアシリア人たちは偶像崇拝で知られていました。聖書に書かれている唯一無二の神様は宇宙の最高主権者として、特に偶像崇拝を非常に憎まれるのです。偶像崇拝の声は神様の栄光を奪うからです。しかし神様はご自分の栄光を他の生き物に、また刻んだ像などに絶対に与えはされないのです。それで邪悪なアシリア人の裁くことにしました。神様は正しい裁判官として悪を行う人を裁かなければなりませんけれども、人間の創造主なので人を深く愛しておられます。それで誰の一人も滅びることを望んでおられません。むしろ全ての人が悔い改めるように望んでおられます。ですからアシリア人に来るべき裁きを警告するために、ヨナをニネベに派遣してくださいました。一言で言うと、ヨナ三章に記録されている出来事は神様の憐れみを示しています。憐れみと当然の罰が課せないという意味です。確かにアシリ人はとても欲しまなもので、神様からの罰を受けるべきものでした。しかし神様はアシリ人の憐れんでくださいました。すなわちすぐにはアシリ人には当然の罰を与えになりませんでした。むしろ神様はアシリア人に悔い改めてから自分の罪をやめて当然の罰を逃れる機会を与えようとされました。ですからアシリア人に警告するためにヨナをニネベに派遣してくださいました。三章に記録されている通り、アシリア人は罰を逃れることができました。憐れみ豊かな神様アシリア人が自分の罪に対して罰を逃れることができる方法を用意してくださったからです。聖書によると、全人類は最初の人間アダムの子孫として生まれながら罪深いものなので、神様の怒りを受けるべきものなのです。しかし昔のアシリア人と同じように人間が悔い改めるなら、神様の罪、自分の罪に対する罰を逃れることができるようになります。ヨナ三章に描写されている通り、神様は当然の罰を逃れる方法を用意してくださったからです。その方法の過程は次のようなことです。まず憐れみ豊かな神様は使者を派遣してくださいます。三章の一節もう一度見てください。再びヨナに次のような神の言葉があった。立って、あの大きな町ニネベに行き、私があなたにつける言葉を伝えよう。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。憐れんでくださったからです。もう一つ、悔い改める機会を与えようとしたので、ヨナをそこに行かしました。 ヨナだけではなく、旧約聖書を読めば繰り返して次の言葉が出てきます。何々が神様に救わされた。エレミア、エゼキエル、モーゼ、また新約聖書 のヨハネのバプテス、神に救わされた。何回も神様は人を計画するために彼の意思を、この自分 の話を伝えるためにその人を生かしてくださいました。いつもそれは最初のことです。ローマ10章を開いてくださいませんか。ローマ10章、10章の13節。ローマ10章、10章の13節に素晴らしい約束が記録されています。10章13節、主の御を呼び求める者は誰でも救われるのです。どんな罪を犯してもそれは関係ない。誰でもキリストの助けを呼び求めるなら必ず救われます。でも問題があります。14節、しかし信じたことのない方を、すなわちキリストをどうして呼び求めることができるでしょう。人は聞いたことのない方を、すなわち聞いたことのないキリストをどうして信じることができるでしょう。述べたい人がなくてどうして聞くことができるでしょう。救わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせ、すなわち福音を伝える人々の足は何と立派でしょう。なぜならその立派で、あの足で伝えに行きます。皆さん、あのこの素晴らしい約束があったの に、もしあのまずキリストの存在を信じなければ、もちろんキリストの助けを求めません。でもキリストの存在を信じるために誰かに何か聞けなければいけませんでしょう。でも誰か伝えなければ人は聞きません。聞けなければ、もちろんあの助けを求めません。助けを求めなければ救われません。でも誰かが救わされなければ、その大事な話を伝えるために人が行けません。だから神様、いつもそれから始まります。ヨナに、また言った、ネネベに行きなさいのことですね。憐み豊かな神様は使者を派遣してくださいます。次に、使者は忠実に悪者に神様のメッセージを述べ伝えます。ヨナ書に戻ってくださいませんか。ヨナ書3章、3章の4節。ヨナはその町に入って、まず1日目の道のりを歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされるということ、繰り返してそのことを伝えて、神様の話を、メッセージを、言葉を伝えた。いつもその流れがあります。イエス様は同じことを教えました。新約聖書のマルコ16章を開いてください。マルコ16章、16章の15節。復活された後、キリストはご自分の弟子たちを集めて次のような言葉を伝えました。16章の15節。それからイエスは彼らに、この弟子たちにこう言われた。全世界に出て行き、すなわち救わされたでしょ。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ちゃんと何を話すべきか、ちゃんと書いてあります。パウロの言葉によると、福音は次のようなことです。キリストが私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、御目によみがえられたこと。皆さん、それは福音ですね。人はそれを聞けなければ、どんなことを信じても救われません。キリストが復活、キリ キリストが罪、自分の罪を認めなければ、もちろん呼び求めません。なぜキリストの埋葬は大切でしょうか。皆さん、その埋葬のことによって3日間、それでキリストは本当に完全に亡くなったことの証拠です。大事なことです。ある人にこのように説明しない、キリストの死体に冷たいところに置いてるので回復した。それで、ね、おかしいです、皆さん。3日間。して復活されたことです。復活、キリストの復活を信じなければ人が救われません。キリストは復活されなかった。キリストは嘘をつきました。私は蘇りです。命です。私は蘇りますと言われた。復活されなかった。今はもう人は、ね、キリストの身を呼び求めても救われません。死人は何もできないからです。そのことですね。パウロはね、ちゃんと福音忠実に伝えました。使徒の働き20章の18節。使徒の働き20章18節。ここでパウロはエペソの教会の指導者たちを集めて、その時パウロはね、エルサレムに向かっていました。あまり急いで祭りのまでにエルサレムに着かなければいけないので、町までに入りませんでした。だから浜辺でその教会の指導者たちと話し、この最後の言葉ですね。使徒の働き20章18節。彼らが集めてきたとき、パウロはこう言った。皆さんは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙を持って、また、ユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも、家々でも、あなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たち主イエスに対する信仰をはっきりと主張したのです。福音述べ伝えて、自分の意見ではなく神様の言葉を伝えた。ローマ、次の巻ですが、ローマ15章開いてくださいませんか。ローマ15章、15章の18節、19節、信じになったから、その出来事を振り返って、次のようにまとめました。15章の18節、私はキリストが異邦人の従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってエルディコ、これギリシャに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。いつも神様の言葉だけ伝えました。まず恵み、憐れみ豊かな神様は師匠を派遣してくださいました。行かせます。 次に師匠は忠実に悪者に神様のメッセージを述べ伝えます。ヨナはそのことを伝えました。次に悪者は神様のメッセージに耳を傾けて自分の罪を悔い改めます。見てください、ヨナ書3章3章の5節、3章の5節、そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまであるぬのを聞いた。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、あるぬのをまとい、灰の中に座ったこと。中東の場合は、今も、時々テレビに出るかもしれません。本当に中東の場合はね、誰かの死をね嘆く時とか、時々タイムの上に灰をかけてとかね、この服、この洗い布はね、これね、昔ね、それね、ヤギの毛でできたものです。気持ちが悪い。そして、それで黒い服ですね。その時、本当に困った時、何か、ここでね、彼はね、自分の罪を嘆いたので、その服を着ました。そのことで、本当に、悔い改めました。自分の罪を認めた。いつもその流れ。まず神様は師匠を生かせます。師匠は神様の言葉を述べしたい。その人ね、本当に悪者はその言葉を聞き入れれば、それを悔い改めます。ことね。マタイ12章を開いてください。マタイ12章。12章の38節、マタイ12章38節、その時立法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪いカインの時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日、三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日、三晩、地の中にいるからです。キリストの埋葬のことです。その後で、孵化されて、魚をね、世のね、吐き出してでしょ。キリストも蘇ります。41節、ニネベの人が、裁きの時に、この世の終わり、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人は、ヨナの説教で悔い改めた彼です。しかし、見なさい。ここにヨナよりも勝った者がいるのです。キリストの自身のことです。本当に悔い改めました。皆さん、ヨナ書、作り話ではなく、キリストはヨナのことを教えました。もしヨナ、ね、このヨナ書に記録されている通り、そのこれ事実でなかったら、キリストは嘘つきました。これは本当の話です。また深い意味があります。この悪い人でしたが、その、ね、ネネベにアサリ人たち、けれども神様の言葉に耳を傾けて、悔い改めて、キリストの時代のユダヤ人たちより正しかった。そ その人は罪を認めたからです。使徒の働き17章開いてください。使徒の働き17章の24節から読みながら説明していただきたいと思います。説明してあげます。使徒の働き17章。アテネにいた時、17章に書いてあるように、キリストは次のようなことをアテネ人に述べ伝えました。17章の24節、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮なるには罪になりません。アテネにはその時代立派な宮たくさんありました。でも天と地を作りになった神様はそういうところに住んでいらっしゃいません。まずこれ狭すぎる。天にも地にも満ち取られる。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。備え物がいりません。この神様、神はすべての人に命と生きと万物をお与えになった方だからです。神様は人間から何もいりません。逆に人間は神様からなくてはならない三つのことを必要に。まず命、今私たちの持っている命はお母さんからいただいたでしょう。お母さんはおばあさん、おばあさんひばあさん、ひおばあさん、これね、まあ、最初に今私が持っている命は最初にアダムに与えられました。でもその命を続けるため、保つために 2,3 秒ごとに何をしなければいけませんか。呼吸。だから昔どこで、この私たちの中に、今日はね、村川さんはね90歳の誕生日祝います。その90年の前に、お母さんから、その前に、まだタイの中に命いただきました。でも、その日から神様は2、3秒ごとに息を与えてくださいました。だから皆さん、私たちはいつも神様の助けが必要。また、万物、これは食べ物、飲み物。神は一人の人から全ての人に、アダムによって、国の人々を作り出して、国の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの教会とを治めになりました。私たちは誕生を選びませんでした。時代を選びませんでした。どこで生まれるか選びませんでした。これは神様の計画です。なぜ神様はそのように人間の能力を制限されるでしょうか。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すことがあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。アテネ人の考えは全く違います。アテネ人のね、神がいるなら、人間から遠く離れると思った。いや、違います。今生きていますか？呼吸しますか？今神様はここにいるからですね。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、そしてここで引用しました。私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神は人間の技術や工夫で作った銀や金や石などの像と同じものと考えてはいけません。なぜならその像は命を持っていません。命を持てないので他のものに命を与えることができない。パウロは、ね、説明しました。30節、そこ大切。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今まであなたの悪い間違い、また考えの、それ 罪などをね、それを見過ごしておられますが、今はどこででも全ての人に悔い改めを進めます。そうではない、命じておられます。皆さん、悔い改めるとは、ね、だな意図は何でしょうか。文字通りに考えを変えることです。考えを変える。だから例えばアテネ人というと、この像ね、神です。でもパウロ、いや、これは間違いです。神はあなたの命を持っていますね。神様も命を持っています。これは神ではない。考えを変えなければいけません。神に対する考えを変えなければいけません。人は救われる前、神に対する考えを変えなければいけません。神は正しい裁判官と認めなければ、自分に対する考えを変えなければいけません。普通の人はね、いつも自分の他の人と比べる。だから失敗します、悪いですが、でもそれほど悪くない。皆さん、自分の神と比べてください。そうすれば罪が分かります。罪に対する考えを変えなければいけません。悔い改めることです。神はそのような無知な時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人の悔い改めを命じておられます。なぜなら、神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため義を定めておられる彼です。そしてその葛藤を死者の中からよみがえらせていくことによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。誰ですか？イエス・キリスト。キリストが復活された。だから必ずまた来られます。裁判官として来られますのことで、まず神様は憐れみによって人に自分の人をこのように、まあ、施設とか家の行かせます。そしてその人は神様からいただいた言葉を述べ伝えます。そして人はその言葉に耳を傾けたら悔い改めます。ああ、今まで私は間違いました。こういうように考えても、これは間違いですね。神に対してこのように考えて、これは間違い。自分に対してこのように考えて、間違って。次に、悪者は自分の罪の道から立ち帰ります。見てください。ヨナ書の3章、8節、9節。人も家畜もアルノの身にまとい、ひたすら神のお願いして、おのおの悪の道と暴虐を行いから立ち帰れと命令されてね。もしすると、その王様はそのことを言いますね。神が思い直しておられる。憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪い悪道から立ち返るために努力していることをご覧になった。悔い改めただけではなく、それからそれのこと、悪いことをやめた。皆さん、その悪いことをやめることによって人は救われます。ただ、聖書の後、これから見ますが、人は本当に悔い改めるなら、それから人生が変わります。人生変えることによって人が救われます。悔い改めることによって。でも本当に悔い改めたら、口だけではなく、本当に悔い改めたら、その人は変わります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った身を全てになります。 神様はソニーと書いてくださいます。自分で改心しません、改善しません、神様はします。ただ比べたらそれに対してふさわしい行いがあります。見てください、マッタイ三章、マッタイ三章開いてください。マッタイ三章、三章の五節、これバプテスヨハネの話です。マッタイ三章、三章の五節から読ませていただきたいと思います。さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出てき、自分の罪を告白してヨルダン川で彼らからバプテスマを受けた。しかしパリサイやサルカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰か必ず来る見かりを逃れるように教えたのか。それなら、クラタメにふさわしい実を結びなさい。本当に信じたら、本当にクラタメたら、その実を見せてください。なぜなら、人が本当に心がクラタメたら、必ず変わります。使徒の働き26章開いてください。使徒の働き26章、パールのことです。また、パールのことですね。26章20節。救われたばかりのことを思い出して、次のようなことを書き送りました。20節。ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。人が、ね、良い行いによって救われません。私たちは暗記しましたね。あなた方は恵みのように信仰によって救われたので、それを自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではあります。誰も誇ることないためです。私たちが、次の節、私たちが神のによって良い行いをするためにキリストイエスにあって救られた。神は私たちが良い行いするために、その良い行い用意してくださいます、備えてくださったのです。その良い行い、皆さん、それは悔い改めの行いです。この救われたから自然にそのことします。ただそれね、本当の信仰、本当の救いの証拠です。人生が変わる。憐れみ豊かな神様は、師匠を派遣してくださいます。世の世に行きなさい。師匠は、忠実に悪者に神様のメッセージを述べたい。40日に、悔い改めなければあなたは必ず滅びます。悪者は神様のメッセージに耳を傾けて自分の罪を悔い改めます。王様をはじめ当時のネネビに住んでいた人たちは悔い改めました。それだけではなく、悪者は自分の悪の道から立ち去ります。また次のことで一番大事なことね、神はその悪者に対して罰をやめてくださいます。見てください、ヨナ 書三章の十節、神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに暮らすと言っておられる災いを思い直し、すなわちやめた。そうされなかったです。ただ神様の憐れみ。最初から神様の憐れみですよ、ね。ずっと神様の憐れみ。エゼキエル書を開いてくださいませ。ダニエルの次の巻です。旧約聖書の。エゼキエル書33章を開いてください。エゼキエル33章の14節。神様はエゼキエルに次のようなことを言いました。33章の15節。その悪者が、33章の14節、失礼しました。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、抗議と正義とを行い、その悪者が質問を返し、かすめたものを償い、不正をせず命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き死ぬことはない。彼らが犯した罪は何一つ覚えられず、抗議と正義と行った。彼は必ず生きる。この抗議、皆さん、それは悔い改めの結果ですね。ふさわしい行い。その抗議をすることによって許されません。悔い改めたからそのことをします。神様はその場合に、その罰を与えません。哀れみ深い方だからです。最後に皆さんと一緒に第2ペテロ3章を見たいと思います。第2ペテロ3章、3章の3節。第2ペテロ3章、3章の三節。まず第一に次のことをしておきなさい。終わりの日に預ける者どもがやってきて預ける、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの代理ね、だからキリストまた来られることに、ね、の約束はどこにあるのか。不祥たちが眠って時からこの方はどこにあるのか。あ、ごめん、不祥たちに眠った時からは何事も創造の初めからのままではないか。こういう彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、よって水から出て、それ当時の世界はその水により洪水に覆われて、滅びました。脳の時代ね。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるためにとって置かれ、不敬虔の者どもの裁きと滅びとの日まで保たっているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では、 一日は千年のようであり、千年は一日のようです。キリストは2000年ほど前に天に戻りました。天に帰る前にまた私来ますと。でも皆さんも2000年経ちました。でも神様、永遠の神様、永遠から永遠まで生きている神様、それ1年、2000年でも長くないですね。9節、主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束、すなわち再臨のことを送らせておられるのではありません。書いて、あなた方に対して忍耐深くおられるのです。あって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。